神様の国においても同じです。私たち神様のご計画に、神様の御旨にいつでも反乱を起こしているのではないでしょうか。心において、そして行いにおいて、神様のご計画に反対する私たちは、この世の終わりにおいて最後の審判を受け、本当であればこの世から天の国の門まで全ての人が十字架に吊るされなければならない存在です。神様の御旨に、神様のご意志に反対したからです。でも私たち、もしかしたらそういう十字架は直視したくないんじゃないかって思うんです。だからシンボルにして、きれいにして、アクセサリーにして見せたりします。私たち、もしかしたら自分の見たいものしか見えないのかもしれません。私たちは本当の十字架を見ることから目を背けてはいないでしょうか。あの十字架に自分が吊るされるような、そんな悪いことはしていない。そして神様というのは愛のお方なんだから、きっとそんなことするはずはない。神様は愛の存在なんだから、私のことを十字架にかけるなんて思うはずはない。そんなふうに私たち考えたいんじゃないでしょうか。でもそうやって私たちは自分の見たい、自分の拝みたい神を、そうやって心の中に作り出してしまうんだと思うんですね。神様というのは愛のお方であると同時に義なるお方です。私たちの罪をそのままにしてはおけないお方です。間違っているものは間違っていると裁かれるお方なんです。でも私たちはそういう神様は見たくない、だから愛の神様だけを見ようとして、心の中で自分の都合のいい神様の像を作り出すんです。でも実はそれこそが神様が実会の中で厳しく戒めている事柄なんです。ようやく日本においても新型コロナの感染症が収束してきています。でもこの世において、どんなに恐ろしいウイルス感染症であったとしても、天における永遠の命を滅ぼすことはありません。だからこの世のどんなウイルスよりももっともっともっと怖いのは、罪という私たちの心の中に入り込んでくるウイルスです。罪、悪霊の働き、それはこの世のどんなウイルスよりも感染力が高くて致死率も高いんですね。この世に生きる私たちの全てが感染してしまう感染力 100% の罪です。そして致死率も 100% です。それによって肉の体にも死が入り込んできたんですけども、永遠の命に至らせない霊の死を、滅びをもたらすのが罪なんです。サタン、悪霊の働きによって、その罪という心のウイルスに感染してしまった私たちは、神の国、天の国の中に入ることは本来は許されないんです。十字架に吊るされて滅ぼし尽くされなければならない存在です。だから十字架というのは私たちの体を飾るアクセサリーのようなものではありません。 また心のどこかで綺麗な十字架を拝んで安心してしまおうというようなものでもありません。十字架というのは私たちの罪のゆえに私たちが吊るされなければならない処刑台なんです。神様をないがしろにして心の中で神様を追い出し、そして心の中で自分中心の思いを満たし、あたかも自分が神様であるかのように思い上がり、神様の前に罪を犯した者としてそこに吊るされなければならない、それが十字架です。イエス様は言われました。私についてきたい者は自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさいと。自分の十字架、それは最後の審判において本当は私たちが負うべき十字架なんです。このようにまず一つ目、十字架というものはどんなものだったのか、そして二つ目、私たちが十字架にかけられなければならない存在だということをお話してきました。そして三つ目です。イエス様はその私たちがかけられるべき十字架の身代わりになってくださったんだということをお話します。神様は神様の前に滅ぼし尽くされなければならない私たちを何とかして罪の滅びから救い出そうとしてくださいました。そしてキリストは神の子であられるのに、この私たちを救おうとして私たちが生きるこの世界に飛び込んできてくださいました。ただ飛び込んできただけではありません。私たちの手をつかみ、悪霊の濁流、罪の濁流から私たちを助け出し、命を懸けて私たちを救い出してくださったんです。それも神の子であられる、正しいお方であられるイエス様ご自身があの十字架におかかりになって命を捨ててくださるというその仕方で、お前の罪の罰は私が代わって引き受けるから、お前は神の国で永遠の命を生きろって、そう言ってくださるんです。本当であれば私たちがかけられるべき十字架を神様の一人子であるキリストが身代わりとなって引き受けてくださった。父よ、私の霊を御手に委ねますと言って引き受けてくださったんです。それによって私たちが受けるべき死と滅びをキリストが自ら身代わりとなって引き受けてくださったんです。イエス様が十字架で死なれた時、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたと言います。それはイエス様の十字架の出来事によって神様と私たちを隔てる幕、神様と私たちとの断絶が取り払われたということです。それだけではありません。キリストによって救われたあなたは、キリストを信じるあなたは神の子なんだと言ってくださるのです。今日私たちはそんな仕方で罪の滅びから救い出されたものとして、そして神様の子とされたものとしてこの礼拝に共に集っています。今日は皆さん、ようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。神様によって御前に集められた私たちには、自分が生きるために命を捨ててくださったお方がいるんです。神様ご自身が 私たちを罪の滅びから救い出すためにこの地上へと飛び込んできてくださり、私たちの罪の滅びの身代わりとなって十字架におかかりくださいました。そしてそのキリストは私たちに語ってくださいます。私はあなたと共にいると、私はあなたを愛していると、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語ってくださるのです。天の父なる神様が、そして子なるキリストが聖霊をもって命を懸けて私たちを導いていてくださるから、あなたは大丈夫です。もしかしたら新しく踏み出そうとする一週間の歩みの中で、いろいろな苦しみの出来事や悲しみの出来事が襲ってくるかもしれません。もしかしたら病に苦しめられることも、あるいは死の影の谷を歩むようなことだってあるかもしれません。でもキリストが十字架によって私たちの罪をあがない、私たちを神様の子供としていてくださるから、たとえどんな苦しみや悲しみ、どんな試練も、そして病や死であったとしても、私たちを神様の祝福から遠ざけることはできないんです。どんな苦しみも、どんな試練も困難も、神様の永遠の祝福からあなたを引き離すことはできない。だからあなたは大丈夫。新しく与えられた一週間、そして神様から与えられているこの人生を、神様の豊かな祝福を受けるために共に歩み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人をあなたの子とし、そして罪の死と滅びから救い出すために愛する一人子を送り出し、そして十字架の道に歩ませてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。主イエスキリストの十字架によって罪をあがなわれた私たちは、いつもあなたが共に歩んでくださり、あなたに愛され、あなたの子とされている存在です。どうかその恵みを共に喜びつつ、あなたの御国に向かって、あなたの祝福に向かって共に歩んでいくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌142番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっておられます。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けてクリスチャンになっておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。会社の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともどもに聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に、一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、功のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。 神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに前臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いていらっしゃらない方はおられますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の嫁ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は水色の手法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
の地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を教会に招き、そして礼拝を捧げられる恵みに感謝します。今ここに集められました献金をどうぞ清めて神様の御用のためにお使いください。また今日から始まる1週間、私たちがそれぞれ使わされる地において、私たちの働きが神様に用いられますように、この祈りを主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。 アーメン。報告をいたします。本日の礼拝に初めていらした方のお名前をご紹介させていただきます。さん、ようこそいらっしゃいました。お友達の吉田さんに誘われてということで、ぜひまたいらしてください。本当にようこそいらっしゃいました。そして、栗原清先生、のぞみ様、武蔵豊岡教会の、先生でいらっしゃいます。本日はようこそいらっしゃいました。ぜひまた礼拝にとお誘いしたいところなんですけど、武蔵豊岡教会もあると思いますので、また何かの折にいらしていただければと思います。宗教改革記念日礼拝、クリスマス礼拝の頃を目指して受洗信仰告白転入会を志願される方はどうぞお申し出ください。また夏季献金をお捧げください。先週の週報ですけれども、渋谷光姉妹の昇天日を掲載することを失念してしまいました。お詫びし訂正をさせていただきます。また柳田香織先生ですけれども、安行教会でのご奉仕については先週に変更になっておりますので、本日礼拝に出してくださっています。礼拝堂正面のスクリーンの修理ですけれども、先週も行えず今週の水曜日に修理をする予定となっております。本日の集会です。礼拝後のランチサービスは8月中、そして9月の第一聖日の後はお休みとなります。そして礼拝後の集会も8月中はお休みとなっています。今週の予定です。8月31日木曜日の祈祷会は9回、そして9月2日の午後3時から礼拝準備が行われます。来週の予定です。来週は聖学院大学の電気定期点検日となっています。電気を使える時間は午前8時45分から午後7時30分までの間となります。今週中に緑星ホールの中の冷蔵庫以外の電子機器のコンセントについてはあらかじめ土曜日までに外しておいていただければと思います。来週教会学校の礼拝は午前9時から、入門講座は教会学校の礼拝の後に、そして来週の聖日礼拝の後のランチサービスはお休みとなります。教会全体協議会は9回資料配布となりまして、その後に各会ですね、成人会礼会、婦人の集い礼会、青年会礼会を行います。9月17日日曜日の礼拝において70歳以上の方の敬老祝福式を行います。事前の申し込みは必要ございません。どうぞご出席いただければと思います。また福音主義教会連合機関誌8月号が刊行されています。他にご報告はありますでしょうか。
伝道礼拝部からです。各会はお休みなんですけれども、部会は休みなんですけれども、司法月報発送作業は、行いますので、礼拝終了後に、ご協力いただける方は司法ボックスの近くにお集まりいただければと思います。よろしくお願いします。
正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。 ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
これで8月27日の礼拝を終わります。